そしてついに運命の時がやってきます。第74回帝国議会に、2人は、まあ、傍聴席に、連なるわけであります。朝鮮人であるこの2人が、ただ行って、傍聴席に座れるわけはありません。それは用意周到に、松山代議士から、紹介状をいただいて秘書が書いてくれて、それを見せて入るんです。入るときには、まあ、徹底的な身体検査があります。口の中まで開けてみせる、持ち物はすべて、もう体がくすぐったくなるほど上から触られて、隠しているものはないかを男女別々の係官が詳しく見る。そして、傍聴席へと、2人は無事に入ることができたんですね。隣に座った僕長老を見るとニヤッと笑っている。そしてここここっていうふうに指で指すところを見ると、その靴下の下の方に何やら紙が覗いている。あれは日本政府よ、偶像礼拝をやめよって、あの垂れ幕ですよね。僕先生今日はおやめくださいと言ってですね、そして、演説が始まっているんですけども、途中で僕長老を抱えるようにしてですね、アインスクは出るんです。なぜならば今日の紹介状は松山代議士の紹介状ですね。この朝鮮人を入れたのは誰かということで、この松山代議士が咎められるわけですね。迷惑をかけてはならないということで、2人は出るわけです。しかしその翌日、つまり昭和14年1939年の3月24日ということになるんですかね、翌日ですね、今度は松山代議士に迷惑がかからないように朝鮮人でこの代議士となる資格を与えられた名前を借りてですね、そして入場をするわけであります。僕春金ということですね。そして、今日こそということです。そして、ただいまから開会すると言って議長が宣言して、まもなく、本別かなエホバなる神と言ってですね、僕長老は叫んで、その2階席からその垂れ幕を、まあ、垂らしたわけですよね。日本政府よ、悔い改めよというようなことが漢文で書かれている、その垂れ幕がひらひらひらひらと議員席のところに、舞っていく。議員たちは何事が起きたかと思ってですね、皆我先にとそのひらひら、舞い降りてくる、その垂れ紙を、垂れ幕を、取ろうとする。直ちにその牧長老とそれからアンイスクは、この、傍聴席から出ようとしたときに、牧長老はすぐに捕らえられるんですけど、お前も一緒かとアンイスクは問われて、はいそうでございますと否定せずに、彼女は、まあ、捕らえられるわけですよね。やり遂げた、ついに神様やり遂げた、もうどうなっても構いません。まあ、お二人の特にアンイスクの心の中にあったのは、想像もしてみなかった、まあ、驚くべき平安でした。そして、二人は別々の留置場に、まあ、いられます。もう覚悟は、まあ、決まっています。そして牧長老とは別れるわけですけども、この時以来ついにこの地上においてですね、牧長老と会うことは二度となかったんですね。アインスクは自分に言い聞かせます。もう私は死んだのだ、もうアインスクはこの世にはいないのだ、本当に自分が死んだというその覚悟を胸に、今度は刑事の取り調べが まあ、始まります。そして、取り調べ官が、まあ大変な形相で、まあ、怒鳴りつけるように、調書を取り始めるわけですね。神聖なる大日本帝国家を騒がせ、国家の大指導者たちの会議を邪魔した不届き極まる不逞先人よ、こういうふうなわけで、まあ使える限りの言葉で侮辱と圧迫を加える。そしてアイスクは何のためにここに来たのかということを述べよと言われて、ありのままに述べる。なぜ日本東京に来たか言わんか、こら。日本は現在あらゆる反逆を天地の創造者であられる神様に向かって犯しています。ですから神様は日本を罰せずにはおられないのです。異様の火で日本は焼かれて滅びます。それを警告するために私たちは参りました。お前正気か、お前教育は随分ありそうだが、そんな気違いじみたことを信じているのか、日本は何だと思っているのか。信じても信じていなくても全てを創造され、またそれを司っておられる神様がそうおっしゃったのです。バカかお前たちは、何を考えているんだ、一体どうして議事堂に入れたんだ。僕春金先生の紹介状を持って入りました。僕春金、初めの日は松山代議士の紹介状です。なぜだ、松山代議士にご迷惑がかからないように、どうしてそんなにやすやすとくれたのか。一番初めに山丸軍兵中将を訪ねました。日時などを正確に言う。それ何をしたのか。中将に、このままでは日本に異様な雨が降ります。中将は何と言ったか。中部で不自由な中将は黙っておられました。それから何をしたか。前朝鮮総督の宇垣大将を訪ねました。宇垣大将、宇垣大将か。宇垣大将は何を話したのか。同じことを言いました。大将は何と言われたか。何もおっしゃいません。ただ聞いておられました。それから響中将と松山大日等をお尋ねしました。その方々も黙って聞いてくださっていました。取調官の顔色が変わりました。この女は宇垣大将に会ってきた、この女は響中将に会ってきた、なんという女だ。取り調べは慎重にせんとあかん。態度が、まあ、急変していくわけ、なんですね。そして、その後ですね、ついに、まあ、新聞に、まあ、不逞の輩というふうに言いますけれども、不逞先人議場を騒がすという記事が新聞の片隅にちらっと載ったんですけれども、新聞はそれ以上これを深く取り上げませんでした。つまりどういう言葉が書かれていたか、何のために来たかというふうな詳細は一切伏せられました。ですのでこの事件があったということをほとんど日本人は知らないままで、この事件は葬り去られて、しまいます。そして、平壌に、刑務所へはるばると、この二人は、まあ、護送されていくわけなんですね。この平壌へ行くまでは牧長老と一緒だったんですね。その平壌刑務所以降がもう行方知らずというふうなことになっていきます。平壌への長い旅を今度は東京から逆にたどってまいります。しかし今度はなんと、駅から駅へと刑事の警護付きです。そしてこのどうも大物らしいというので大勢の刑事がついて、平壌へ着くまで合計動員されたこの護送警官の数56名というですね、 VIP 待遇ですよね。しかし平壌刑務所では大変な苦難が待っていました。まあ飢えと寒さの中だったんですね。それは食べるものといっても砂混じりのご飯、また、塩辛いたくあんが2切れ、 まともに食べたら歯が欠けてしまう、砂利が混じっている。でも、それはそれ以外食べるものがない、どうせ食べるなら楽しく食べるようにしようってことにしよう、鶏もアワと石ころ食べて卵を産むんだから悪くないんだろう、ないのではないだろうか、どうせ豚や鶏のように棒の中に閉じ込められたんだから、食べ物も鶏の餌と同じなんだろう、人間としてけだものの生活をしてみるのも面白いことかもしれない、楽しもう、イエス様と共にどん底まで下っていってみよう。まあそのような覚悟に、の中でこの、苦しみを耐え忍んでいくんですね。しかし場所は平壌です。冬の寒さは一通りではありません。しかもその床はなんと何のために開いているのか、大きな穴が、小さな穴が大小3つも開いている。冬になると床から吹き込んでくるこの寒さが体を凍りつかせる。そればかりではない、夏になると南京虫と蚊と、それからトイレが棒の中にありますから、そこにたかってくる銀蠅、これに悩まされる。まあ大変な、暑くても寒くてもそれは、悩まされる、そういう大変な刑務所の生活を彼女は選ぶわけなんですね。しかしその時こそ、彼女は、祈りました。その時こそ、彼女は聖書を思い出しました。今ぞ役立つ時が来た、暗記しておいた聖書100章、賛美歌150曲、なんというその覚悟の入獄であったことでしょうか。ところがこのように気丈にしていたアインスクも極度の栄養不足、また夏の暑さとそれから冬の寒さ、もう栄養の悪さ、さまざまな悪条件が重なる中で、心も体も疲れ切っている中、ついに目が見えないというような状況になってまいりました。さすがのその刑務所の職員もこのままでは命も危ないかもしれない、それでこのままでは視力が回復しないかもしれない、それで一時期その家族に迎えに来させるということに決定しました。しばらく家に帰れるというその知らせを聞いたときに、死ぬ覚悟でこの刑務所に入ったアンイスクも母親に会えるということで、もう嬉しくてたまらない、あ、しばらくは休めるんだ、神様がお休みくださったんだと、まあ、こんなふうに思うわけですよね。ところがその面会室に連れて行かれた、今はぼんやりとしか見えない目であっても母の姿が見えた時に、お母さんって、懐かしいお母さんの姿を見て、もう心は喜びではち切れそうに思ったところが、なんとなくぼんやり見えるお母さんの様子が変である。お母さんが、を呼んで抱きしめるには抱きしめたんだけれども、お母さんが全然喜んでいない。お母さん、私は信仰を守り通していますよ、信仰は強くなりました。でもそうであるならば、どうして他の生徒、クリスチャンの指導者たちは一人も出られないのにお前だけ出られるの？それはね、お母様、私は目が悪くなったんです、目が凍ってね、このままだと放っておくと目が見えなくなってしまうんですって、だからその手当のために家に帰してくれるんです、他に理由はありません。お前を死刑にしようとする人たちがお前の目を心配してくれるということがあるとお前は思っているの？お前の目を心配してくれるほどなら、なぜお前を死刑にしようとしているのかね。理屈はそうですけれども、 神様がお母さんのところに返してくださるという奇跡ではないでしょうか。それはそうかもしれないが、それではなぜ他のクリスチャンは家に帰れないのか。お母さん、また栄養が劣って目が良くなったら帰れるんです。どうか返してください。よく聞きなさい。今この世の中で栄養あるものを食べられるクリスチャンの家庭がどこにあると思うの？どこに暖かい部屋があるの？今は全部配給制なんだよ。クリスチャンというだけで国家に背いた反逆者の家族だといって配給は一つもないんだよ。豆かすや雑草や食べられるものを食べるしかない。イスク、私はもう失明しているんだよ。私はもう目が見えないのだ。今お前の顔が見えないんだ。寒くても燃料が一つもない。体が凍って歩くこともほとんどできない。お前が出てきても神社参拝をしない限り配給はもらえない。神様に忠誠を守ろうとする民は足一歩も入れるところがない世の中になってしまった。私はお前の弱い体を知っているから、夜は刑務所の塀の前に立ってお前のために祈り通し、朝が来ると家に帰って豆かすでも求められれば食べるし、求められなかったら水を飲んで辛抱しているのです。お前、ここを出て何をしようというの？アインスクは急に地面が裂けて先人の谷の淵の中に落ち込むような気がして、目がクラクラした。お母さん、私はバカでした。本当に世間知らずの。ああ主よ、すべてご覧くださる天のお父様。すると母は言いました。お前はどうして自分の目のことを心配するの？お前がすべてを主に捧げたとき、目も一緒に捧げたのではなかったの？もちろんです。目も一緒にすべてを捧げました。主に一旦捧げたのだったら、それは主のもので、もはやお前のものではないでしょう。お母さん、よくわかりました。お母さんは私の偉大な大先生です。お母さんの十分の一にでもなりたい。お母さん、一緒に私は戦いに来ます。もう何も心配しないでくださいね。自分でも信じられないほどの晴れ晴れとした思いで、もう一度この刑務所の中に戻っていく人々、アインスクを人々は唖然として眺めるほかはなかったんですね。さて、時間もいつものように長くなってきて申し訳ありません。最後のところで、そのような刑務所の中で神様がなされた御業のことを少しご紹介したいと思います。そのようなアインスクに対して、食料の配給は乏しくても、また本当にその飢え死にか生きるかというギリギリの状況に保たれている過酷なそういう刑務所でありながらも、実はアインスクが入れられたその棒には他の札付きの犯罪人が次々と放り込まれてきました。そしてそこで目覚ましい神の働きがあったんですね。そこに来る人というのはどういう人か、泥棒、詐欺、強盗、殺人、放火、売春、闇商売、密輸入、脅迫などなど、もうありとあらゆる犯罪を犯した人々が、この、アインスクと同じところに運ばれてきました。でもそこにおいても、アインスクが神様が送ってくださった人である、心から愛し、また心から受け入れ、自分のなけなしの食べ物さえも我慢して、その 主人に分け与えるという中から心を開き、キリストを受け入れていくという主人が、後を絶たなかったんですね。そうして、この57号と呼ばれているアンイスクの、この棒に入れると、みんなとんでもない世を騒がせた悪人がみんな善人天使のようになって出ていくといって、刑務所から驚嘆の目で見られるわけですね。そうしますと、あの高官も、そのアンイスクに対しての見る目が変わってくる。一時平壌刑務所での、取り扱いが悪かった頃、実はこの平壌刑務所、ではなくて純泉刑務所という田舎の刑務所にアンイスクが一時移送されていた期間に、あの2人の人物がアンイスクを会おうと思って訪ねてきたということを後で知ります。その2人こそはあの響き中将と、それから松山大義士だったんですね。ここにアンイスク助手が収監されているというが、今純泉というところに行っております。そうか、くれぐれも大事にしてくれたまえ。この大変な偉い方が来られたというので、平壌刑務所ではこのアンイスクに対して、その存在な扱いしたら大変なことになるということで、皆さんが、突然その他の囚人に対しても、待遇が良くなっていったというふうなことが記されています。でもそれはあの長い6年に通算6年にわたる、この刑務所の期間の中では一時期のことであって、大体は極悪非道がまかり通るという地獄絵図もたびたび見せられたということは事実で、あったんですね。さて、この中で、起きた、出来事というのは、まずその悲惨な出来事のところから、若干ご紹介しましょう。それは一人の、囚人がに対して、その看守が、出てこいと言って正座をさせて、囚人 を革のベルトで、殴る、蹴る、肉が裂け血が流れても容赦はしない、そしてとうとう気絶する、すると、水をぶっかけるというようなことをやって、この看守が、ああいい運動だったと言って、そういうふうに座る姿を見たときに、アンイスクはもう絶望的な思いになったんですね。この、鬼のような看守を、皆が恐れていました。そしてそんなときにアンイスクが呼ばれて、高等係の刑事に平壌刑務所の状況について、文章を書くようにというふうに言われて、そうだ、留置場の地獄のようなありさまを書こうというふうに書いて、世界に冠たる日本の警察がこんなことをしていいのだろうか、まるでこれではあの野蛮なネロという皇帝がクリスチャンを迫害したようなことと同じではないか、文明国を誇る日本がこのようなことをしていいのだろうかということと、今目の前で繰り広げられているこの地獄絵図、これは日本警察の名誉を損なう大変な悪事であるという文章を書いたときに、それが素晴らしい文章で書かれていたために、この警察トップの人まで読むこととなったんですね。そしてこの暴力を振るって囚人を恐怖のどん底に陥れていたこの男は懲戒免職になってしまったんですね。そればかりではありません。他にも、いろいろ囚人に、暴力を振るうそういう、人々がいました。それから特にそのクリスチャンの指導者、牧師だった人々に対して、非常に恐ろしい拷問をする人々がいたのであります。それは、朝鮮全土にキリスト教指導者検挙令が敷かれた時のことだったんですね。それは9月4日この何年かということがすぐにちょっと言えなくて申し訳ないんですけれども、その拷問が矢庭に、 朝鮮のいろいろな刑務所で始まっていったという方がアンイスクの耳にも届くようになったんです。ところがそれからとても不思議なことが起こりました。その時満州風が流行り始めたっていうんですね。ところがその満州風で命を落としていく人が誰かっていうのが、このクリスチャンを拷問しているあの刑事たちが次々と満州風で死んでいく。そして、この拷問を加えていた人たちが、いなくなってしまったという、そういう出来事が起きたという報告を聞いた時に、ああ神様は見ておられるという、そういう、まあ、思いを、持ったんですね。またさらにキリスト教徒迫害の先頭に立っていた久我慶氏というそういう方がいたんですね。彼には娘がただ一人であったんですけれども、善と有望な青年と結婚させた。ところがこの青年は出征しなければならなくて、それで前線に回されたんですけれども、飛んできた銃弾で頭蓋骨がこのヘルメットをかぶっ貫いて頭蓋骨の真ん中で止まってしまった。そのために、抜くにも銃弾を頭蓋骨の中ですから、頭の真ん中ですから、抜くにも取るにも取れずということで、毎日毎日大声でうなりながら縄跳びをするような格好で飛び上がり続けているという、本人の苦しさ、あまりの痛さに座ることも寝ることもじっとすることもできない。それはちょうどですね、あのクリスチャンの指導者たちが拷問を受けて、ぶたれて殴られ、鼻から熱湯を注がれて、逆さまに吊り下げられて、焼かれて肉が裂かれて骨が折れて気絶させられるというのと似たような状況になってしまっているんですね。娘さんの方は満州風に侵されて全身の骨がこんにゃくのようになってしまって、座ることも立つこともできない。全身に石膏ギプスをして、大の字に寝ているほかはない。食事もトイレも、自分の力でできない。これを、直ちにその、久我慶氏がした非道なことのせいだというふうに結びつけることはできないかもしれませんけれども、聖書もまた、実はヘロデ・アンティパスという人が、クリスチャンを血祭りに挙げたときに、その後、思いがけない病気であっという間に死んでしまったと、簡単に死んでしまったという出来事が書かれていて、使徒行伝でも神に対して、また神のを信じる信仰者を痛めつけた人に本当にひどい不幸が襲ったということが記録されていて、それが決して偶然ではないというふうに書かれているところがあります。もしかしたらそうなのかもしれません。でもこの久我慶氏もまた、その自分の身に起きた事柄を通して、アン・イスクのその言葉に耳を傾けるようになって、福音を最後信じたかどうか分かりませんけれども、それではお前天皇陛下も罪許されなければ地獄へ行くというのか、その通りでございます、誰か他の者が聞いたらお前はどういう目に遭うか分かって言って言っているのか、はい、もう私はすでに死んでいますから平気です。福音はこの、クリスチャン迫害の先方に立っていた久我慶氏にも、伝えられたんです。本当に、数々の、不思議な出来事が、起きているわけですね。さて、最後のお話の方に、行きたいと思うんですけれども、この、同じ官房の中の囚人が次々と改心をしていきました。大勢のストーリーが書かれていて、皆さんにご紹介できればと思うんですけども、そんな時間は到底ありませんので、2人だけ簡単にご紹介したいなと思います。1人は千花という方ですね。仙台の千に花と書いて千花さん、本当に美しい方だったそうです。この方は日本でいうと芸者、 朝鮮半島ではキーセンという、まあいわゆるその自分の、その身を売るようなそういう、いかがわしいと言われてしまうような風俗業です。でも彼女がを贔屓にしている方は高級官僚なんですね。ですから彼女は身入りがいい、お金を稼げる。ところがそのうちにですね、彼女はアヘンを覚えてしまうんですね。そしてこのアヘンを手に入れたいということで次々と犯罪を犯していく。そしてそのために大きな犯罪に手を染めてしまって、ついに平壌刑務所になって、なんとアン・イスクと同じ棒に入られたということなんです。高飛車な戦果はこの棒の中でも嫌われ者でした。ところがこの戦果が、さあタバコをくれ、さあ私が誰だか分かっているのかというふうにみんなをわがままで困らせているっていう中、さすがのアン・イスクも手を焼いていたんですけれども、棒の中で何人ももうすでにクリスチャンが誕生していますので、礼拝の時間になりますと賛美歌を歌い、暗記している聖書の言葉から、アン・イスクがお話をする、まあ、聖書のお話はともかく歌が大好き。アン先生、さっきの歌もう一回歌ってくださいませんか。いいですことよ、また歌う、素晴らしい、私も覚えたい。そしてこの戦歌はそのアイスクが150曲全部4番5番まで覚えているその賛美歌を覚える、自分でも歌うようになる。だんだんにその賛美歌の歌詞が心に染みてくる。そして、この聖書の話にもだんだん耳を傾けるようになっていったんですね。そして彼女はついにわがままを言うことをピタッとやめて、神様の前になんと素直な女性だろうと思うほどに別人のように、表情まで変わっていったんですね。あ、なんてこの人はもともと美形の人ではあったけれども、このような美しさは神様が与えてくださったものだという清らかな美しさに満ちていました。彼女が元キーセンであったとは言われなければ分かりません。彼女がもともとアヘン中毒患者だったということは言われてみなければ分からないほどです。もうタバコもアヘンもまた世の魅力もお金も彼女を魅惑する力を失っていたんですね。先生、私はここから間もなく出ます。そうしたら私は先生と同じように神様のお言葉を伝える伝道者になります。嬉しいわ。そのためにはもっと御言葉を覚えましょうね。はい。もう何にも聖書はないんですけれども、この百章を覚えたこの聖書の御言葉を覚えていく。そして、この戦火は名残惜しくそのピモンや刑務所で刑期を終えて出ていき、後に、アン・イスクと終戦後感動の再会を果たします。もう一人のワシュンというこの女性のこと、これを紹介しないで終わってしまってはいけないようには思うんですね。なるべく手短にお話ししたいと思います。このワシュンがこの監獄に放り込まれたのはまだ16歳でした。そしてこのすでに平壌刑務所のベテランの囚人となったこの女性たちは根掘り葉掘り新しく放り込まれた人から情報を聞き出そうとするけれども、この女の子は寡黙で何も語ろうとしない。嫌な子だよ、何にも語らなくて何考えてるのかね。そしてまた新入りは一番窓に近いところの、またトイレに近い臭いところにいなければならないのに部屋の真ん中へ来ようとする。部屋の真ん中は何年もいたものでなければ来れないようないい場所、お前みたいな新人がなぜこんなところに来るのというふうに言われても、彼女は夜になると怯えて、そして、人々から囚人から小疲れ叩かれたりしながらも、その窓からなるべく離れようとする。何か訳があるんだなと思ってアン・イスクが彼女に、 優しくするでも心を開かない、かたくなに口を閉じている、そして触ってみると本当に体が冷たい、アン・イスコは一生懸命体を自分も痩せ細ってただして温かくもないんですけども抱いて温めて、それから、なけなしの貴重な食事を一粒一粒、ご飯をまた泡を、あるいは麦を、彼女の口に運んであげる。お前誰のご飯食べてるか分かってるのか、アン先生の大事な大事なご飯をお前平気で食べられるのか、意味分からずに彼女は与えられると食べる。そうよ、あなたは食べていいのよ、あなたはずっと愛されてこなかったらしいね、でもここでは違うんだよ、私はあなたを愛してるんだよ、さあ食べなさい。彼女はもう考える力もなくなっているようで、ただただ食べる。そして不思議なことにだんだん元気になっていったんですね。ところがその元気になっていっても、窓の外から何かが来るんじゃないかと怯えている。そしてついに彼女はアン・イスクに真相を打ち明ける時がやってきたんです。何も怖くない、あなたは窓から何か魔物が来ると思って怖がっているんでしょう、でも祈りましょう、イエス様はあなたを守ってくださるわ。祈って祈って、それから何日も何日も、その彼女を安心させる努力をした。ある日のこと、ついに彼女は本当のことを話しました。それは驚くべきストーリーでした。彼女がこの監獄に入った時からみんなを不気味に思わせていたのは額に刻まれた深い深い傷でした。それが彼女に独特の不気味な雰囲気を与えていたわけですよね。実はそのわけと言いますのは、父親が誤ってそのハサミを棚から落としてしまい、それが額に突き刺さってしまったためにできた傷だということが分かった。医者にも見せずに可能するまま傷をほっといて、それが深い消えない傷になってしまった。そして縁起が悪いというので、嫁のもらい手もない。そんな中で随分年上のその、男がその和紙をですね、嫁にもらっていくと言って、なけなしのもの、何か大したものではないものと引き換えに、嫁として連れて行ってしまった。ところがこの男は、殴る蹴るをして毎日彼女を痛めつける。そして酒を買って買ってこいと言いながら酒を買うお金を持たせない。そして彼女は酒を買うお金がないまま酒屋に行って、すいませんお酒くださいと言うと、お金はあるんだろうね、ありませんと言うとまたバカにされて、帰れ帰れと言って返される。そして何も酒を買わないで家へ帰ってくると、お前酒を買わないで帰ってきたのかと言って丸裸にされて一晩中外に出される。虎が出てくればいいのに、狼が出てくればいいのに、自分なんか食われてしまったらどんなに楽なことかと思う。愛情のこうかけらも受けたことがない彼女は本当に殴る蹴るの恐ろしい毎日を受けなければ過ごさなければならなかったんですね。もうそんな時のこと、数少ない幼なじみのチョンマンという男の子がいて、彼女が結婚するには結婚したけどもひどい目に遭ってるらしいという彼女の住んでいる近くにまでやってきた。たまたま麦畑の中で2人は運命の出会いを果たす。チョンマンは自分のことを思ってくれている。チョンマンだけが心の頼り。チョンマンはどうやって生活を立てたのかというとですね、ヒ素というその毒がありますでしょ、その、鹿が通るところにヒ素をまいておく。そうすると鹿は草と一緒にヒ素を食べる。そうするとヒ素を食べた鹿は七転八倒して苦しむ。その苦しんでいる鹿を、捕らえて、素早く胃をさ体を裂いて胃を取り出して、ヒ素が入っている胃袋を取って、そしてそれをその鹿を売るんだという、そういう話をしたんです。 チョンマン、そのヒ素って食べたら、人間も死ぬの？そりゃそうだ、そんなの危ないからやめときなさい、そんなヒ素は危ないから、いやいや人間を殺すんでないの、うちにネズミが出て困るから。ああそう、ネズミのためだったらいいよ、そのヒ素くれない？いいよって言ってチョンマンが分けてくれた。そして皆さんどうしたか分かりますか。このバシュンはですね、自分に暴力を振るう夫のお粥の中にヒ素を混ぜたんです。ところが体格のいい夫は変な味がする、変な匂いがすると言いながら、まあ、ある程度苦しいんだけど、翌日はケロッとして何もなかった。そこで翌日はワシュンは、なけなし の食材のとっておきのかぼちゃで美味しい煮物を作って、そこに残りのヒ素を全部入れたんです。そしたらこの何も知らない夫は、なんか変な匂いがするけど味はうまいと言って全部平らげたんです。それから七転八倒して彼女は、じゃなくてこの夫は死んでしまったんです。彼女は死ね死ねと心で思っていたけれども、ついに死んでしまうと自分のしてしまった恐ろしいことにおぞけ立ってしまった。チョンマンと会った、一緒に逃げよう、お前は何をしたの、まさかお前は旦那を殺したんじゃないだろうね、殺したのよ、チョンマン逃げて、いやだ僕はそんなことしたお前と逃げるわけにいかない、あなたのくれたヒ素で殺したのよ、あなただって関係ないって言えないのよ、いやお前が殺したんだ、俺のせいじゃない、私を捨てるの、もうお前と一緒なんかなることできない、まあ、そんなようなことで、この村では大騒ぎです。チョンマンも捕まって、ワシュンも捕まった。そういう中で、このワシュンが放り込まれた。ワシュンが恐れていたのは、自分がヒ素で殺した亭主の霊が夜な夜な悪霊のように自分を覗き込んでいるという、恐怖から来るものでした。でも、このワシュンに対して、ワシュン、イエス様はお前の罪のために十字架にかかってくださったのよ、お前のした罪は恐ろしい罪、でも神様はお前の罪を許してくださるんだよって、そして私はお前に自分の大事な食べ物をあげた、それはどうしてか、お前を愛しているからだよ、同じように神様はどうやってお前に対する愛を示してくれたのか、神様の子供、神様の御子イエス・キリストがお前の代わりに地獄の苦しみを受けてくださったんだよ、だんだんだんだんその、ワシュンにもその、神様のメッセージが分かってくるようになったんですね。気がついてみると、ワシュンはいつも寝るときに縮こまったままで寝る、16年間布団で寝たことがなかった彼女は体を伸ばして寝るということすら知らない子供でした。しかし初めてその安息と出会い、彼女は体を伸ばして寝るということをだんだんに覚えていき、安らぐということがどういうことかということを知るようになりました。人を信じるということ、愛されるということがどういうことかをだんだんに知るようになったんですね。そして彼女はついにイエス・キリストを信じました。そして神様の許しを受け入れました。そしてもはやこの亡霊というようなものに悩まされることはなくなったんですね。そしてある時本当に、びっくりすることが起きたんです。それは夏になると悩まされる蚊です。これには本当に参りました。南京虫もいっぱい出る。しかしこのワシュンはお前たち大事な先生の血を吸ってはダメと言って、ワシュンが一晩中暗室から蚊を追い払うんですね。刺すなら私を刺しなさい。ある時ワシュンが何か非常に一生懸命祈っているというので、何を祈っているのかみんなで話題になる。 あなた何に乗ってるの？教えてよ。それは言えない、それは言えない。あなたこんなにお願いしてるのに言えないって、これ頑固ね、頑固罪ね、頑固というこれ罪よというふうに言った時に、その罪という言葉で和尚の目の色が変わりました。罪ですって、頑固罪、先生罪と言われるととても怖いです、もう私罪を犯したくありません、罪なることは何でも嫌で怖いんです。それで自分が祈っていたことは何かということを白状するんですね。私が祈っていたことはこうです、先生があまり苦しく説教なさるのでとても苦しそうに見えて仕方がありません、それで私はイエス様にどうか先生の席を私に移してくださいとお祈りしていたんです。なんという気高い愛にあふれた少女に生まれ変わったことでしょう。先生、私は長慢を自分の罪に引っ込みました。どうしたらいいでしょう。裁判の席で正直に言いなさい。そして神様からのお裁きをきちんと受けなさい。あなたは死刑になるでしょうけれども、行く先は天国よ。はい、先生分かりました。取締官に言いたいことがあります。告白したいことがあります。なんだ。言われて取調室に連れて行かれて、長慢には罪がありません、すべて私がいけないんですと言って、ありのまますべてを話した。私は前は死刑になることが怖かったけれども、私は罪を持ったまま死ぬということがもっと怖いんだということが分かりました。なのですべて正直にお話しします。なんという決断でしょう。そしてついに死刑宣告を受けてから100日目、つまり執行の日が訪れました。この官房にいる、中にいる、囚人たちが皆賛美歌を歌う。遥かに青に見る輝きの御国、父の備えましし楽しき住みかあり、我らついに輝きの御国にて清き民と共に御前に遭わん。彼女のために最後の祈りをして長慢と別れを惜しみます。先生ありがとうございました。和春、イエスさんはどなたか知っていますね。はい、イエス様は私の救い主でいらっしゃいます。そう答えたかと思うと、急に彼女の目から大きな涙がハラハラと落ちた。先生、私が泣くのは死ぬのが悲しいのではありません。先生のことを思って泣くのです。これからまたどのくらい こんな暗いところにいらっしゃらなければならないのか、先生の苦しいことを、ね、思って。和春、お願いがあるの。覚えられる？あなたが神様にお目にかかったらね、一日も早く私を神様のもとに連れて行ってくださるようにお願いしてね。きっと忘れないでね。はい、きっと忘れずにお話申し上げます。どうぞお大事になさいませ。看守3人が和春の出てくるのを待っている。通常は男の看守が太い縄と手錠を持って、そして刑場に連れていく。それは皆最後の瞬間、死の恐怖のために絶望的に暴れるから手錠と縄で抑え込むため。ところが今日の男の看守たち3人は和春の態度に全く感動しきって、縄も手錠も使わないで和春の後ろをついていった。アイスクは書いています。私は和春の悠々と歩いていく後ろ姿を見て、込み上げる感動にただ泣くばかりであった。ああ、刑場へ向かっていく少女の何という惜しくも気高い姿であろう。それは イエス様と共に行くことを見る人々に宣伝するかのようであった。それこそ死の恐怖から解き放たれ死を征服した者の大しい姿であった。太平洋戦争勃発から終戦の日が訪れました。1945年8月15日、東京や名古屋や日本全国の大都市が空襲に遭いました。広島、長崎に原爆が落とされました。かつてあの僕長老が言っていた通り、日本は硫黄の雨で焼かれますという言葉がまさに実現してしまったのです。そして日本はあれほど大事に、御所大事に拝んでいた朝鮮神宮、また平壌神宮をどうしたのでしょう。終戦とともに、なんと皆さん、あれほど朝鮮の人々に礼拝を強要した朝鮮神宮や平壌神宮に石油をかけて焼いたんです、自らの手で。何のための強制礼拝だったのでしょう。日本を助けてくれなかったではありませんか。それどころか戦況が怪しくなっていった1945年5月、平壌の神宮で、礼拝をしない者は即刻死刑にするという大宣言の下で、全員が集められるという号令がかけられて、その1945年の5月8日の朝9時からその平壌神宮で礼拝が行われて、その礼拝に頭を下げない者は即刻死刑と言われて、皆がそこに並べさせられた時、何も実は起こらなかったんです。なぜ起こらなかったのか、その理由はずっと後になって分かりました。それはこの朝鮮総督の、伊坂という人の乗った飛行機が平壌に到着し、その、総督を乗せて平壌にの神宮に着いてから、おごそかにその礼拝が行われるはずだったんですけども、なんと日本海上空でこの総督が乗った飛行機が撃墜されたんです。なんという無力な、なんという惨めな、それは終焉だったことでしょう。こんなに頼りにならないものにすがっていたということ自身が本当に残念な、また哀れなことだったのではないでしょうか。まさに敗戦、終戦というのはその虚しいこの信仰の結末を鮮やかに示しています。それは、日本帝国を神道で動かし世界を制覇しようという欲望の戦争の哀れな、また惨めな終結であったんですね。平壌で終戦を迎えたこのアインスクは、やがてソ連が来るということに一縷の望みを託していましたが、実際に来たソ連は、まずかつて囚人だった囚人兵の強奪と強姦と、乱暴と狼藉によってその第一幕が始まりました。これはある面で日本よりもひどい。その後に来るソ連共産軍というものがまともであろうとはとても思えませんでした。 これはもはや神なしという無神論を広める神様のこれは敵であるというふうに早々結論を下します。アイスクは危うくソ連に連れて行かれるところ、隙を狙って、逃げ出し、そして、仲間のクリスチャンと共に、大豪雨の中、雷がひらめき、稲妻がひらめき、雷が轟然となるその38度線、昼なのに暗くなるその、雷雨に紛れて、38度線を大勢のクリスチャンと共に奇跡の脱出を果たすんですね。もうこの瞬間を除いてはソウルに戻ることは不可能であったという、それは絶妙なタイミングでした。ソ連兵が国境にひしめている、38度線あたりにひしめいているということがありました。ところが兵隊が全く見えないような、神様は自然の舞台を用意してくださっていたんですね。空が真っ黒にかき曇って、稲妻がひらめき大豪雨となる、もう音もかき消されて何をやっても聞こえないという中、彼女たちは、38度線を越えていく。そして安全なところまで来た時に見たのは美しい虹だったんです。ソウルに、着いた彼女たちは、やがて、アメリカへ、ということで活躍の舞台を移し、MIT マサチューセッツ工科大学で博士を取るために留学されるという、知り合ったクリスチャンのご主人は、やっぱり私の主人は、土木工学者になると母が予言した通りになったと思ったんですけども、実はアイスクが願っていた通りに博士号を持ったこのご主人は後に伝道者になって、母の願いもアイスクの願いも両方叶える素晴らしいご主人になってくださいました。最後、聖書の御言葉です。マタイの福音書10章、私が27節から30節、私が暗闇であなた方に話すことは明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の毛さえも皆数えられています。ですから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。まさにこれはアイスクの覚悟であったと思います。魂も体もゲヘナ地獄で滅ぼすことができるかと恐れなさい。人間は殺したとしてもこの肉体の命を殺すだけ、永遠の死はもたらすことができない。私たちが一番恐れなければならないのは永遠の死。キリストは十字架にかかってくださって、キリストを信じる者が誰一人永遠の死に行かないように守ってくださった。もう永遠の命は保証されているんだから安心しなさい。体が殺されても心配しなくてよい。スズメさえも見守っていってくださる神様がどうしてあなた方を守ってくださらないことがありましょう。たとえそうでなくても、あのダニエルの時代に、ダニエルたちが連れて行かれたバビロン帝国の王様ネブカデネザルは、自分の20メートル以上にもわたる大きな金の像を平原に作り、それを拝まない者は死刑だと宣告しましたけれども、神ならぬものを拝むことはできませんと、3人の、シャデラク、メシャク、アベデネゴという青年は火の炉に投げ込まれたとしても、たとえ神様がはたとえ助けてくださらなかったとしても、あなたの金の像を拝みません。神様は助けてくださることができます。しかしたとえそうでなくても、王よ お知り置きください、私たちはあなたの像を拝みません。ネブカデネザルはもう大変に激怒して牢を7倍も厚くして放り込めと言ったんですけれども、この炉に放り込まれながら3人は無事でした。火の匂いさえもつきませんでした。そして3人投げ込んだはずなのに、この炉の中にはもう一人神の子のような方が見えますと家来が言うので、ネブカデネザルは驚きました。この炉は本当に燃えていたのか、自分の家来を投げ込んでみたらあっという間に焼け焦げてしまった。あの3人は神によって守られたのだ、4人目は神の子だ。ネブカデネザルはこのダニエルの神を信じたとダニエル書に書かれています。まさに安息の信じた神様もこのダニエルの神だったんですね。たとえそうでなくても、たとえ死んでも、主よ、この命はあなたのものです。あなたが私のために命を捨ててくださったからです。なんという、素晴らしい、信仰でしょう。また私たちは日本の過去の歴史とともにこの失われてはならない、証を、覚えていたいものでございます。一言お祈りいたします。ご在宅の父なる神様、今日本当に長い時間となりましたけれども、アインスクさんのお話を紹介しました。いろいろ偏りがあるかもしれませんけれども、どうかアインスクさんのこの残された強烈な証がこれからもまた語り継がれていくことができるようにお祈りいたします。またこのたとえそうでなくともという大切な信仰の書がこれからも絶えせず読み継がれてまいりますようにお祈りいたします。神様から何かをいただこうという浅ましい信仰ではなくて、イエス様のために命を捨てるというこの信仰、これを今私たちはほとんど見出すことができないようなものだと思います。でも今ひとたび本当にそれこそが私たちの与えられた信仰の尊さを証しして余るその姿なのだということをまざまざと教えられるものでございます。どうか主よ、この信仰の片鱗ですらも私たち預からせていただきたく思うものでございます。どうぞ導いてください。今日は今までなく長い時間となりましたけれども、皆さんが集中を途切らせず聞いてくださったご忍耐を感謝いたします。この後の幸いな交わりの時、昼食のひとときも心から感謝し、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。